今日は因果の道理について、ね、因果の道理について、聞かせていただきたいという、こういう質問ですね。で、因果の道理というのは一体どういうことなのかと言いますと、仏教を求めていく上でとても大事な教えです。ですね。どういうものが因果の道理なのかと言いますと、非常に当たり前のことなんですけど、因果の道理とは何かと言いますと、善因善果、悪因悪果、自因他果です。あれ
自因自果じゃない、
ああ善因善果、悪因悪果、自因他果です。
そうやってお釈迦様と書かれたの、
うん、これはまあこういうふうに理解すると分かります。
あ、分かりやす
い、ね、良い種をまけば良い結果がやってくる、悪い種をまけば悪い結果がやってくる。誰にっていうと、自分のまいた種まきの結果は人に行くんです。わかりました。
違
わないですよ。こういうことですよね。因果の通り。
違います。
良い行いをしたら良い結果が人にやってくる。
人にやってくる。
人に、そうそう。例えばね、ご主人が奥さんに優しくしたら奥さんは幸せになる。
た
かですよね。ねえ、ご主人が奥さんに冷たくすれば奥さんは傷つく。ね、ご主人のまいた種まきは奥さんに結果を与えていくと。ほら、ジーンたかじゃない。あれ違ってますか？
ね、自因自果ってね、ずっとでもね、考え方をチェンジしないと本当の仏教は。
でそれで優しくして、自因、全員全員優しくして、奥さんが喜ぶのを見て僕が幸せになるっていうのは自因自果になってる。
これはですね、はい、奥さんが幸せになる姿を見て、はい、自分が喜べるとしたら、はい、それは仏心です。そう。
自分が、それが仏様の教え。
それが、仏様の心です。仏様の心はですね、これ、人間の心と仏の心っていうのは違っていて、人間の仏の心、仏心というのをですね、一言で表すと慈悲喜捨っていうんです。これを仏教の言葉で四無量心って言われるんですね。慈悲喜捨、これが仏の心です。慈悲っていうのはですね、 一言で言うと、相手の苦しみが自分の苦しみのように感じるっていうことです。ね、相手の苦しみが自分の苦しみのように感じる。そして相手の喜びが自分の喜びのように感じる。だから相手の苦しみを取り除いてあげたい。そして相手を幸せにしてあげたい。その相手が喜ぶ姿を見て自分が喜ぶ心を気っていうふうに言うんですよ。これ気。これね、気。相手が喜ぶ姿を見て自分が喜ぶ。
仏様の心だよね。ね、
ところが人間はどうかっていうと、相手が喜んでいる姿を見て妬ましく感じる。
嫌な心だ
ね。ね、なんでこの人はね、一人幸せにしているんだ。私は苦しんでるのに。私は全然ね、見返りが返ってきていないのに、うん。なんでこの人だけいい思いをしないといけないんだ。うん、なりますよね。例えば一生懸命会社のために尽くした。ね。で、会社の上司は喜んでるけど、自分には何の見返りもない。どうですか？喜べますか？全員全員。相手が幸せになってくれて、それで幸せ。
仏心じゃないね。
ね。例えば、旦那さんがね、奥さんのために尽くしてあげた。ね。それで奥さんはそれで喜んだ。その喜んでる姿を見て、幸せと感じられたらいいですけど、だけど、奥さんは喜んでるけど、自分に対しては冷たい。
見返りがないって
そしたら喜べるかなんです。
冷たくされたら喜ばれないわ。
でもそれを喜べるのが仏心だ。
それを喜ぶのが仏心です。
そこまで行くにはしない。
もう一回言いますよ、ね、
受けた今だになれ
全員善果、ね、全員善果、悪因やか、良い種をまけば良い結果がやってくる。悪い種をまけば悪い結果がやってくる。自分のまいた種まきは人に行くんです。
自分には来ないんですか？
自分には来ないんです。
来ないんですか？
自分には来ないんです。つまり自分に来るかどうかは、相手も同じように私のために良い種をまいてくれるかどうかなんです。いいですか？自分が良い種をまいたからといって、
ああそっか、
自分に良い結果がやってくるわけじゃないんです。
知らなか
ったね、
今までね、
はい、自分が良い種をまいたからといって自分に良い結果がやってくるわけじゃないんです。
本当に自分だけの考えだもんね、うん、そうなるとね、
はい、
うん、今までの聞いてたのはもう相手がいない、自分だけの喜び、
ね、だから本来善っていうのは人を幸せにすることを善っていうんですよ、うん、
相手がいない、
必ず相手がいて、その相手を幸せにしてあげることが仏教で言う善なんです。反対に相手がいて相手を傷つけることが、これが悪なんです。だから自分が相手を幸せにしようとしていけば、必ず相手は幸せになっていくっていうのが全員善果ですよね、ですよね非常に当たり前のことだと思います、はい、ね、非常に当た
り今までは自分だけ、
そうそうそうそう、自分がどれだけ良い種をまいたかっていうことなんです。相手が関係ないんです。相手はどうであれ、自分が良い種をまいていれば自分は幸せになれると、それは良い種とは言わないんです。
そうですよね、人によっては悪い種かもしれない。
そうそうそうそう、はい、 だから自分が良い種をまけば相手が幸せになる。そうでしょ。自分が席に座っていた、電車で席に座っていた、ね、まあ、前におじいちゃんが立っていた、で、自分がおじいちゃんのために席を譲ってあげれば、その良い種まきによっておじいちゃんが幸せを感じるわけです、ね、全員善果ですよね。私のやった良い種まきによってね、おじいさんが幸せを感じてるわけですから、全員善果です。非常に当たり前でしょ。
悪因悪果って自分にならないんですか。
悪因悪果、悪因悪果っていうのはその相手を罵ったり傷つけたりすると相手が傷つく、
そして腹立てて相手から悪が返ってくる。
そうですね。その相手が傷つくと、傷つけた相手はその仕返しをしようと思うわけです。でもこれは相手が仕返しをしようと思うから結果が返ってくるんであって、相手が仏教をよく理解して仕返しをしてもね、幸せはないと思ってニンニクをしてくれたら結果は返ってこないんです。ニンニクっていうのは忍ぶ、ニンニクって食べるニンニクじゃない
ですか。何で気づいたんです
か。何だろう、言わなかった、
言わなかったですよ。
ニンニクっていうのは恥ずかしめを忍ぶっていうことなんです。相手からバカにされたり責められたりひどいことを言われたとしても、その相手を許してあげるっていうことがニンニクなんです。なんでかって言ったら、悪に対し悪で返したら、そのね、連鎖が生まれるわけですよ。傷つけ傷つけ合うという連鎖、それは苦しみしか生まれないわけですね。ね、自分がちょっと腹が立ってね、奥さんにギャーってやっちゃったと、そしたら奥さんがね、倍返しバンバンとされた。そうするとね、自分は1回しかやってない、なんで2回もされるんだ、バンバンバンとやると、ね、そうするとね、やったらね、バンバンバンバンバンバンバンバンってやる。で、こういうことが続いているときに、必ず問題になるのは、私はあなたほどやってない。あなたが先にやったでしょってことになるんです。ね？だけど、あなたが先にやろうが、自分がね、いっぱい受けていようが、この負の連鎖は幸せを生まないなと思って、自ら忍ぶ。これがニンニクなんです。つまり相手からはひどい種をね、ひどいことをされたとしても、私はですね、やり返さない。ね。だから相手は悪い種をまいているけども、相手には悪い結果がやってこないんです。ね。だから自分が悪い種をまいたから自分が苦しむってことではないんです、ね、逆に自分が良い種をまいたから自分が幸せになるっていうわけでもないんです。なぜかというと、仏教の教えにですね、五逆っていう罪があるからなんです。五逆っていう罪があるから。これはね、とんでもない罪で、どういう罪かというと、相手からは優しさとかですね、思いやりを受けたのに、私は反発してしまったと、逆で返す。つまり相手からは善を受けたけど、私は善に対して悪で返す。これを逆っていうふうに言うんです。逆。悪を受けたけど善で返す人はいないよ。いないけど、善で受けても悪で返す人っていうのはいるんです。ね。例えばその両親から何度も、ね、裏切られた人とかね、引きこもりの人とかね、 虐待を受けた人に対して思いやりや優しさを与えたら、ね、どんなものが返ってくるかと言ったら、自分が優しさを与えたからといって、相手はですね感謝して、ね、ありがとうと言ってくれるわけじゃなくて、ふーんとかね、どうせあんたも裏切るんでしょとかね、そういうふうに冷たいことをしてくる。これを語逆というふうに言うんです。だから何度も言うように、自分が良い種をまいたからといって自分に良い結果がやってくるわけじゃないんです。はい、どちらかというと自分が悪い種をまくと何倍にもなって返ってくるというのは納得できますこれは納得できる。だけど、だからといって自分が良い種をまいたからといって自分に良い結果がやってくるわけではないんです。なぜならば相手によって決まるからなん
です。うん、そうだね、相手によってね。
ね、だから何度も言うように因果の道理っていうのは、自分が良い種をまくと人が幸せになるってことなんです。ね、自分が悪い種をまくと人が苦しむんです、ね、自分のまいた種まきは人に行くんです。
でも いい種まいて、
はい、
相手がいいよく思わなかったら悪化になる。
自分がどんなに良い種をまいているつもりであってでも、それを良い種まきかどうか判断するのは相手だから、ね、だから自分は良いつもりだったけども相手はそれを、ね、悪だと感じることは多いです、
はい、でも善かそれは善かになる。
それは悪因悪化です
。あ、そうか、あ、そうか。自分のつもりは、
はい、
善か悪かは、相手が例えばなんか自分がしたことで相手が喜んで初めて自分がいいことをしたんだなっていうことが分かる。
そうですね、うん、はい、自分が良い種をいくらまいてもですね、相手がそれによって、苦しみが抜けたり幸せになれなかったとしたら、それは良い種まきとは言いません。いや、そうでしょ、だって一生懸命ここカットしてあげたと。なんでこんなカットしちゃったの。これは私がいくら善意でやったとしても良い種まきかどうかの
似合うつもりでね、
そう、一生懸命こうやってあげて、一生懸命やったってことは、一生懸命やったってことは素晴らしいことだけど、それを判断するのは相手なんです。
相手によくよく聞いてやる
ね。じゃあそれは善因なんですか悪因なんですかっていうことなんですよ。仏教から言うとそれは悪因なんです
。いつも相手を中心に考えてあげる。
そう、相手で決まるってことですね。それが良い種まきであるのか悪い種まきであるのかっていうのは相手で決まるってことです。
私がいいか悪いかは私の判断であって、
はい、
必ずしも同じ、ね、価値観でないからね。
まあ、その私がですね、どんなに良いことをしているつもりであったとしても、うんうん、それによって相手が傷ついたならば、それは悪い種まきなんです。
一生懸命やったのにね。
はい。そう、一生懸命やってもですね、一生懸命やっても相手のために
切ないか
いこれでいいかと思ってね、一生懸命やるのにね。
だから大事なことは相手を正しく知るっていうことが必要になってくる、ね、うん、相手を知らずにどんなに自分がね、よくあるじゃないですか、何々ちゃんはお受験で、ね、いい学校に入るのが幸せなのよ
子供は分からない。
これは親としては良い種まきを子供にやっているつもりなんです、うん、ね、だけどそれによって子供は苦しんだとしたら、それは悪い種まきなんです、うん、
付き合いの人が付き合わない方がいいってこと。
はい、
浅い付き合いの人が付き合わない方がいいってことなんですか。
いや、そんなことはないですよ。浅い付き合いであったら、はい、それなりに距離を取っていくってことが必要で、
相手をよく知るまではあんまり深入りしない方がいいか
も。でもその方が、はい、なんか前科で帰ってきそうな気がします。
はい、
浅い人、浅い付き合いの人とかって、
はい、
向こうも浅いから、
はい、
なんかよく見せようっていうか、嫌われたくないっていうか、
うん、あ、そうですよね。嫌われたくないから良い種をまくと良い結果を、ね、浅い付き合いの人は受けやすいです、うん、ね、で深い付き合い、特に一緒に暮らすようになるともういうね、安心しちゃってね、いい顔することがなくなる、ね、そうすると一生懸命努力してもなかなか帰ってこない。
やって言えて当たり前、
ね、そうすると余計外に目が向くようになる、うん、外はちょっといいことをするといいことが返ってくるから、だから外へ外へと目が向いてしまう。だけど仏教はそうじゃない。なかなか帰ってこない内側に良い種をまいていかなくちゃいけないんです、はい、
いつか帰ってくる。
いや、そんな帰ってくるなんて考えない。何回も言うように全員前科っていうのはね、自分が相手を幸せにしてあげたいと思って頑張って種をまくと相手が幸せになれますよって言ってるんです。
ジーン軸抜けない
な。ジーンタカって書いてるじゃないですか。ここにジーンタカって書いてるじゃないですか。
ポイントセールじゃないからね。
サコはインが起こ
る。方法？
人にやったら自分に返ってくる。
うん、そう。だから人には悪いことしないのこと言ってんだけど、なんか。それが聞いてないみたいなことで今わからないからちょっとショックみたいな。
ね、だから帰ってくるっていうのは見返りを期待しているってことですね。増毒の善っていうんです。
そうなん
で、ね、見返りを期待しながらやられてもね、相手は喜べない。
そうだよ
ね、子供を育てるときにね、将来は老後の面倒を見るんだぞ、面倒を見るんだぞ、こんなにしてやったからね、見るんだぞ、お前の幸せのためにやったから老後の面倒を見るんだぞと、そう心で念じながら口でも言いながら
口やったんですよ。
それは子供は幸せかってことです。そうじゃないですよね。やっぱり相手が幸せになる、それだけを念じてやるのが善なんです。それで相手が幸せになった、それでいいじゃないですか。はい。それが私の幸せ。ね。見返りなんて期待しない。ね。それが素晴らしいじゃないですか。どうしたんですか。何を笑ってるんですか。
切ない
よ
ね。
切なくないよね。どうしたんですか。
簡単にしたら善か善人にしたらどうか。
善か善人って言うん
ですか。いや、結果見て初めてこれは善人だったと。
そうです。
そういう見方した方が分かりやすい。
分かりやすいですね。それは一生懸命やってその結果を見れば、それは良い種まきだったか、うん、悪い種まきだったかっていうことは分かる。
善人善かじゃなしに善か善人に
したらいやいや、全員善かです。はい、だから良い種をまいてるかどうかっていうのは、その良い結果が出ているかどうかで分かるんです、う
ん、ね、相手の顔を見れば。
どうしたんですか。なんか納得できないこと言いました。
大丈夫です。そういうわけでもない。
はい、
ちょっと目から鱗でした、ね、よかったね、目から鱗でね。このまま行ったらまずい感じでしたもん、ね。
そうだよね、
本当に見返り求めてた
みたいな。
今までずっと
こんなにしたのにってね。ポイント制みたいな感じだよね。
自分がこんなにやったのにっていう気持ちを捨てて、これが謝、
うんうん、
その謝ですか。
そう、自分はこんなにしてあげたのにっていう気持ちを捨てて、ただひたすら相手が幸せになることを念じて努力していくっていうのが全員善か、うん、ね、 逆もありますよね。ただひたすら相手が不幸になることを念じて努力をしていく悪人に発火って最悪
わら人形みたいな
ね。でも自分は自覚していなくても人を傷つけるようなことをしてしまうことがあるわけだ。その結果人は傷つく。その時は素直にですね、自分はそんなつもりはなかったっていうのをこう捨ててね、ああ自分相手がそうやって傷ついているならば悪いことをしてしまったんだなぁと、それを反省していただきたいんですね。はい、
そんなつもりじゃなかったってね、言い訳しちゃうよね。
はい、
そうじゃないね。
非常にこうシンプルでしょ。当たり前すぎて、そんな聞かなくたっては当然じゃないかと。
そういうわけに
は
ね。
いやー、それは、聞けると悪化を受けたくないなってどうしても印象を持っちゃうんで、そのためにはどうするかなって考えちゃうんですよ。
ああ、どう自分一生懸命種をまいているはずなのに、
はい、
悪化を受けてしまうということは、よくあることです。よくあることです。よくあることです。ね、あれ、じゃあ自分が一生懸命良い種まきをしていても相手は、ね、相手で決まるわけです、ね、だから相手が自分を傷つけてきたら自分はそれによって苦しむわけです。はい、
良いつもりが良いつもり種じゃなかったっていうことだね。
はい、はい、
そこで何が悪かったかなって反省しないとダメなんだね。
いや、だからその自分がいくら良い種をまいてで相手を幸せにしたとしても相手はですね、自分に対して傷つけてくることもあるということですね。相手によって決まるから。はい、それはどうしたらいいんですかっていうとですね、
はい、
結論から言うと、相手がこの善かっていうのは相手が幸せになるってことなんですよ。自分がどれだけ良い種まきをしたとしても、
はい、
相手が幸せにならなかったらそれはまだ努力が足りないんですね。
知る、理解する努力とか、
いえ、そうじゃなくて、その、まあ、わかりやすく言えばですね、こう相手の心っていうのは、ちょうど、こう、まあ、コップみたいなもんですね。で、ここに良い種まきを入れるとどうなるかっていうと、相手の中にもともと入っているものが出てきます。
そうそう。いいもんでないから。
あまりいいものが入ってなかったらいいものじゃないものが
出てくるわけね。
例えばその人が今まで人からいじめられたり苦しめられたりひどいことをされてばかりいた人、また人にいい顔をするためにね、自分の気持ちを常に我慢してきた人、そういう人の心には自分を苦しめるボールがですねいっぱい溜まってるんです。その人に良い種まきを与えると何が出てくるかっていうとボールが出てくるんです。ね、つまり自分が良い種まきをしたからといって相手から返ってくるものはいいもので、ね、あるとは限らないんです。逆に言うと自分は相手に対していい種まきをしたからこそ相手は自分に対してひどいことをすることも多いんです。それはなぜかって言ったらもともと入っているものが出てくるからなんです。はい、そう。ただ外にいい顔をすればするほど、外にいい顔するってことは自分の心をね、我慢させるってことで、 そのいい顔させた分だけ人から、ね、悪いものを受け取っていくわけです、
うん、
た
まっちゃうね、
たまっていくわけですよ、うん、でこれが苦しめるわけですよ、
出さなきゃいけない
んです。で人から優しくしてもらうとどうなるかっていうと、うん、ね、優しさをもらうわけです、うん、そうすると苦しみをなんとか楽になりたいっていう気持ちから、うん、この中にある苦しみを外に出すわけです、うん、
最高だね、
ね、素晴らしいことでしょ、
うん、
そうね、
いいの入れればいっぱいね、
そういいのいっぱい入れればいいんですよ、ね、入れた人はその分だけ苦しみを受け取るってことになります。
連鎖、
はい、
連鎖ですか、それ終わらないんじゃないですか。
終わらないってどういうことですか。いや、この全員を与え続けていって心の中にあるものを全部吐き出してもらえば
楽になるよね、
楽になってこの人は幸せになれる。
確かに。
そこから先良い種まきを入れると常に良いものしか出てこなくなる。もっと言うなら、悪い種まきを受けたとしても中に溜まっているものが良いものだから悪いものが出てこないんです。
そうなるまでが良い種をまき続けなきゃいけない、ね、
そうだから全員善果っていう場合ね、良い種まきをしたら自分に良い結果がやってくるっていうのは、相手の心の中にあるこの苦しみっていうのを全部抜いた後のことなんですよ。それまでは返ってこない、はい、だからこういう言い方をしたんですよ。全員善果、自因多果。だから自分がどんなに良い種をまいたとしても、相手の心の中にあるコップの水がね、幸せでいっぱいになって、そして溢れ出たものだけが返ってくるんですよ。そこまで優しさを与え続けていかなくちゃいけないんです、ね、ところがやす、はい、どうしたんですか。
いや、今
どう
も
幸せの
水、ああ、違った 飲んじゃうとまた減ると減ってしまう、ね、減るとまた必要なんです。この幸せの水を満たしたとしても、人から苦しみを受けたり悲しみを受けたりすると、また心の中の幸せは減ってしまう。だから幸せを与えても幸せを与えても幸せを与えても、その人はなかなか幸せにはならないし、幸せが返ってくることがない。だから浅い付き合いほど返ってくるんですよ、全員全員。だからどうしても私たちはそういう深い付き合いの人から目をそらして浅い付き合いの人に移っていってしまうんです、うん、せっかくこう結婚して家族ができたとしても、一緒に暮らしているとあらが見えてね、それで喧嘩ばかりになってしまうわけですよ。なぜかと言ったら、ね、その外の人はいい種まきをするといいことが返ってくるわけです。優しくしたら優しくしてくれるんです。そう、でも深い付き合いとなると本気でその人に救いを求めてしまうんですよ、優しさを受けると。つまり外の人にはもう諦めてるんですね、幸せになろうという気持ちを。だから自分の溜まっているものを出そうとはしないわけです。だけどそのね、一緒に暮らしている人にはですね、信じている分だけ自分の中に溜まっているものを吐き出して分かってもらいたいって気持ちが出てくるんです。
の自分が出てくる
んですね。そうそうそう、うん、だから良い種まきを入れても相手は悪いものを出してくることが多いんです、
うん、その後ろにどこに、
はい何をしちゃったそれを最後まで良い種をまいていくことによって
努力だね。
そう、努力によってね。
いろいろ
その相手は幸せになることができる。
自分も幸せ。
これを六度満行って言うんです。
ああ、自分も幸せね。
ね、六度満行っていうのは相手を幸せにしてあげたいという、六度満行ってまずこういう漢字を書きますね。相手を幸せにしてあげたいという気持ちを起こす。これが不正。ね、そして相手を幸せにしていくためには、まず自分自身がやっぱセルフコントロールができないとダメ、うん、 ね、平常心でやっぱりやっていかないといけないですからね、淡々とこう相手から何を言われてもこう淡々とやらないといけませんからね。そして相手がいよいよ幸せになろうとしてね、苦しみを吐き出し始めると、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだ、こうなるんですよ絶対に。
優しくしたのに、
優しくしたのになんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだ私は、とそこに耐えていくね。自分は優しい言葉をかけてる、はぁとかね、はぁとかね、なんかこう言葉の暴力が返ってくる。そうするとね、ああなんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだろうと、こういうふうに思うね。私も本当こう仏法を伝えながら一番これが思うところですね。こう最初こう一生懸命こうね布施をしていくとね、返ってくるものが苦しい。そうそうそうそう。そうすると、なんでこんな思いをしてまでね、自分は良い種をまいてる、怒らないようにしようと思うし、優しくしていこうと思うと。なのに相手はひどいことを言ってくると。疑ってくる、傷つけてくる、馬鹿にしてくると、踏みつけてくると。なんでこんな思いをしてまでやらないといけないのかと。こういう気持ちになる。だけど、そうだ、全員善かだと、ね、一度始めたならば相手が幸せになるところまで続けていかなくちゃいけないと。だからそこでぐっと忍んで相手に優しさを与えていくってことです、ね、そうするとだんだんとこの中に収まっているものが、ね、苦しみからね、喜びへと変わっていくわけです。これが精進、ね、精進、相手の苦しみが抜けるところまで、精っていうのはね、苦しみが抜けるってことですね。精、混じりっ気がないってことです。苦しみというものが相手から抜けるところまでやり続けていく精進、ね、そしてそうしながら、ね、相手はどんなことで苦しみ、どんなことで喜び、ね、そして自分はなぜこんな風に相手に対してね、いろんな感情を抱いてしまうんだろうかということを反省し、禅定っていうのはね、反省し、ね、そして、それによって得られるものが仏教で教えられる知恵というものなんですね。これを六度満行っていうふうに言うわけです。だから相手の中にある苦しみが全部抜けたならば、相手からいつも幸せが返ってきます。はい。だからできればね、家族っていうのはそうなるところまで種をまいてあげてほしいんです。その時にどうしても邪魔になるのは、良い種をまいたら良い結果がやってくるっていうね、そういう間違った思いです。
うん、すぐ良い結果。
その時間、人時間を期待してしまう。
そうそうそうそう。そうじゃないんだよ。そう、人時間じゃないんですよ。人高なんだよ。そう、人高なんだ。つまり相手を幸せにね、してあげたい。だって家族なんだもん。子供ができたら子供なんだもん。幸せにしてあげたいじゃないか。ね、旦那さんだもん。ねえ、幸せにしてあげたいですよね。ねえ。そ
うね。相手の喜ぶ顔見たいもんね。
そう、せっかく一緒にね、暮らしていくのにね、毎日ね、もうこの人と顔も見たくない。こうなるのは悲しいことなんですよ。ね、そうなってしまうのはどうしてなのかって言ったら、必ずこれね、良い種をまいたら良い結果がやってくるという思いなんです。つまり自分が良い種をまけば自分に良い結果がやってくるという思いなんです。そういう思いがある限り、自分が良い種をまいているのに良い結果がやってこないと、もうやりたくなくなるんです。なんだ、良い種をまいているのに良い結果がやってこないならもうやだってなるわけです。そうじゃないんですよ。 ここで言う善因善果っていうのは相手が幸せになるところまで種をまき続けていくっていうことなんです。
そのコップの話に戻るんですけど、
はい、
自分のそのコップの中が悪でいっぱいになったらできないじゃないですか。
ああ、できません。
人に優しくはしてやれないで、
はい、そうなんですよ。
また悪を入れちゃう。
自分の中に悪が溜まっていると、いくら善をしたいと思っても、口から出てくるものは悪です。体から発するものも悪です。
善を入れてもらわ
ない、入れてもらわなきゃってな
ったら、そうなんです。誰かから必ず善を入れてもらわないと善を与えることはできないんです。
だからこの聴聞をしなさいっていうか、
聴
聞も大事っていうか、はい、
そう、つまり善っていうのは受け取らないと与えることができないんです、うん、はい。
じゃあ倦怠期になったら相当辛いことになります
ね。それは大変なこと、大変なことに、もうあまり顔を見たくなくなります。
両方悪
になったらもうその一緒にいることが苦しみになります。
そうだよね、倦怠期に言いようだけどさ、両方悪になってますね。
お互いに悪ばっかりぶつけ合いよ。
ダメだ、今日面白すぎる。
言い合い面白い。そうだね、
これはね大変なことになります。こうお互いね悪しか入っていない場合ですね、もう悪の吐き合いになります。もうまさに生き地獄です、その世界は。
家に帰りたくなくなる、
ね、そう、もう本当ね、みんなそうなんですよ。だから男っていうのはね、お酒を飲んで帰ってくんです。あれ、奥さん子供がいるんじゃないですか。あ、いいんです、いいんですよ。それは飲まずに折れない、
お金だけ運んできてくれりゃいいみたいな。
そうそうそうそう、
ね、寂しいね。
でもそれはもう家の中にですね、もう苦しみが満ちているからな。でこうもう一度こうなってしまうと、もうどうしようもないです。だから頭でどんなに怒っちゃダメだって思っても、怒るしかないんですよ。
そういう種しかないんだ、
ね。そうそうそうそうそう。もう心の中にそういうものしかないから、うん、ね。それを我慢して出さないようにするかどうかだからね。うん、我慢できなくなったらバーッと出てきますから。
そういう場合はやっぱり外から善を入れていなければいけないってこと
ですか。外からそうです。善を入れてもらうしかないです。だから外から善を入れるか、自分の中にある悪を滅していくか、これを仏教で修行っていうんです。修行をするとかね、よく修行修行って何ですかと、滝に打たれることが修行じゃないですよ。滝に打たれることが修行ではなくて、心の中にある悪を、これをなるべくこう減らしていくとかね、その悪がたまらないようにしていくとか、そういうふうにしていくことが修行になります。
六度満行、
いや、これ六度満行っていうのは相手を幸せにしていくっていう道なんです。
修行は別、
修行はこの中の自戒になるわけです。
自分のコントロールを、
そうそうそうそう、
悪になるようなものは避けて、
はい、
コントロールしていか
ない。例えば相手から悪を受けたとしても、それによって自分の心が悪に染まらないようにするとか、そういういろいろこう自分の心をコントロールしていくことが大事になってきます、はい、だから善を受け取るって言ってもね、そんな簡単に受け取れるものじゃないので、はい、だからまずは努力して、自分がこう悪に心が満たされないようにしていく必要があるわけ。
欲とか
悪っていうのはですね、どういうものかってことですよね、うん、どういうものがこの悪になるかってことですね、うん、はい、どうだと思います。
欲とか怒りとかじゃない、うん、悪の
猜疑心とか
疑い、
これはですね、仏教では汚れっていうふうに言います。汚れの大きさによって悪を受ける量が変わります。汚れが少なくなると 同じことを言われてもあまり腹が立たなくなります。そして汚れをたくさん受けると、そう、ちょっとしたことで腹が立つようになるんです。ね、だからこの汚れというものが特にポイントになるんですね。そして汚れとは何かっていうと、汚れとは我の強さです。我の強さ、我が強くなればなるほどちょっとしたことで腹が立つようになるんです。
善が入ってきても受け取れんわね。
はい、
素直に受け取れないんだよね。
はい、だから修行っていうのはこの我が強くならないように生活習慣を変えていくってことになるんです。だから整理が必要なんですよ。はい、ね、
風通しよくしてね。
この辺はまたちょっと詳しく、今日は因果の道理という話だったので、ここはまた詳しくこの我についてはどういうものが我が強くなって、どうしていったら我が少なくなるかっていうことはですね、またちょっと後半から、ここはちょっと大事なところなのでお話をしたいと思いますけども、まずは前半は因果の道理ということですからね。因果の道理っていうのは自分が良い種をまくと人が幸せになる、自分が悪い種をまくと人が苦しむ。だから一緒に苦しんでね、一緒にいる人がですね、悪をやり続けていったらですよ、お互いで。ものすごい苦しみになります。はい。
そうだよね。はい。生き地獄になっちゃう、
ね。そう。
はい。だ
から幸せになろうと思って一緒になったのに、大変なことが待っていると。
そうだね。やっぱり離婚したりとか、ここら辺がわからないと。
そうですね、ここがわからないともう一緒にいることが苦痛になるので、お金がある人はもう離婚した方が楽だっていうことで離婚する。でまた他の人と一緒になったら幸せになれるんじゃないかと思って一緒になる。でも他の人と一緒になってもここが分かってないと、またお互いで喧嘩し合って別れていくことになる。だから芸能人ほど離婚が多い。一般の人は離婚するだけのお金がない。ね、だから離婚してないだけ。
そうだね。
お金あれば離婚する
。お金あればさっさと別れて
次に行くかね。そうそうそう。だからここがわからないといけないということなんですね。本当にこういろんな家庭を見てますけど、やっぱりこう汚れが溜まってくるともう悲惨です。家の中は大変な状況になります。でお互い分かってるんですよ。こんなことしちゃダメだ、こんな風に怒っちゃダメだ、もっと優しくしてあげなくちゃいけない、分かっちゃいるけどどうにもならない。
業が操作する。
これを煩悩って言うんです。煩悩っていうのは煩わせ悩ませるものっていうことで、分かっちゃいるけどできないものを煩悩って言うんです。頭でこんなことをしちゃいけない、もっと優しくしてあげなくちゃいけない、そういうのをね分かってるのにね、人からねそんな怒らない方がいいよなんてねそんなことをね正論を言われたらね、そんなこと分かってるって言われなくたって分かってんだよと。
だけどできない。
そうだけどできないんですと。ね、よくこうね家でこんなことがあったっていうのを愚痴る、ね、人がいるじゃないですか。こんなことがあってこんなひどいと思わない、うちの主人とか言った時にね、そりゃあんたの方が悪いわよこんなことはこうじゃないの。さ、そうかもしれない。そうかもしれない。ここは、そうだねーと。いやー、苦しかったね、辛かったねって言ってもらいたいところなんです。そうなんです。
しっかりして言ったもん
な。そうそうそう。ね。
そりゃ通りま
それは悪いってことは分かってるんですよ。
そのベストだもんね。
あ、そっか。
ね。また余裕ないわ、二人して。
これを機に攻めまくるとか。あんた間違ってる。間違ってる。うわぁ、気持ちいい、切るのは。
ね。
そんなね、正論を言われても、ね、困ります、うん、こうね、やっぱり私たちは正論でなんとかなると思ってるんですね。
でも本当のことなのにね。
はい、
本当のことなのに。
いや、本当のことだから。
通じないんだわ。
そうそう、分かっちゃいるんですよ。
聞かれると通じない。
分かっちゃいるけど、どうにもならないものを煩悩って言うんですよ。そうなんだ、ね、だから除夜の鐘ね、毎年ね、108鳴らすじゃないですか、はい、あれは煩悩の数なんですよ。
確かに
ね、ね、ああ今年もね、うん、ああ煩悩に振り回されてね、怒っちゃいけないところで怒ってしまったね、もう癌もここで耐えていかなくちゃいけない時にひどいことを言ってしまった、謝らなくちゃいけないのに謝れなかったね、でますますね、もう気まずい関係になってしまったとね、それは来年こそは、ね、そういう煩悩に振り回されないような一年になろうと思って始めるけど、また年末108のね、除夜の鐘を聞くと、やっぱり今年もそうだと。
一年振り返ると、
そうそうそう、
何も変わってない、
ね。何も変わってない
の。変わりながら自分なんだけ
ど。ね、これは煩悩って言って、どうしようもないんです。どうしようもないのは、そこにもう自分の中に、もう、悪しか溜まってないからなんですよ、はい、ちなみに腸門っていうのはね、この溜まってる悪をごっそり取り除く力があるんです。
すごいね、ごっそり。
はい、
仏法にはそれだけの力がごっそり。
はい、
毛
穴までごっそり、ごっそりこう悪を取り除いてくる。ただしまあ自分の中でこう心を開いた分だけですね。心が閉じている部分はその奥は取り除けませんけど、開いている部分は取り除けます。ごっそり。ね。そしてその聞いてない間にまたどんどんどんどん悪を溜めていく。こういうのがあってね。だから聴聞していないとこうどんどんとこう悪が溜まっていく。仏法っていうのはなぜ大事なのかって言ったら、その善をね、ごっそり入れてくれるチャンスだからなんです。
ああ、そうだそうだ。
ね。で、これね、聞いてないとこれどうなるかって言ったら、だんだんだんだんもうね、もうどうしようもなくなってきます。心が。どうしようもなくなったらね、ちょっとしたことで腹が立つようになる。我慢が効かなくなる。そして、欲を満たしたくなる。そして、めんどくさくなる。わがままになる。
いろいろ、
い
ろいろ、
そう、
汚れる、
そう、汚れてる、そう、そう、そう、そう、で、本当にうまくいかなくなります。だけど、一人でいるときはあまりね、汚れていることに気づかない。
気づかないんですか、それ。
そうそう、一人でいるときは。それが、よりこう、鮮明に感じるのはね、二人でいるとき。自分が大体汚れてるとき、相手も同じぐらい汚れてますので。なんで相手はこんなにひどいんだっていうふうに言うんですよ。僕もこう相談乗ると、ね、いや、あなたも十分ひどいけどな。ね、いや、自分のことは見えてないんですね。人間ってこう 人しか見えてないから。一旦こう汚れ始めると、自分の汚れっていうのは気づかないけども、人が、ひどいことをしてくるっていうのはよくわかる。で、人のことばっか言うようになるんです。でも実はそうじゃなくて、その相手も、それは汚れてるかもしれないけど、自分も相当汚れてます。
鏡だよっていうところ
ですね。はい。そう。だからこういう時は、聴聞をして、汚れを抜いてもらう必要があるってことなんです。
自分でその汚れを溜めないようにするのは自戒。
そうですね、自戒をしていく必要がある、う
ん、汚れないようにっていう、はい、心を持っていかないとダメだね、
はい、うん、 これで因果の道理についてはだいぶ分かっていただきました。はい。ね、見返りを期待せずに。
はい。
はい。それが大事と。で、ちょっと休憩をします。